今日は創世記の3章の8節からですね、見ていきたいと思いますけれども、ここはですね、とにかく人間の最初の罪の話が出てくる。そのことを覚えるにあたってですね、最近書店に行くとですね、アルフレッド・アドラーの本が結構流行ってるんですね。アドラーが急に流行りだした。アドラーといえば皆さんご存知でしょうか。劣等感という言葉をですね、普及させたのはアドラーなんですね。20世紀の初めに生きた方ですけれども、彼はこんなことを言っています。我々人間すべての文化は劣等感情に基づいている。すべての目標の中に神のようになるという努力を見出すことができる。神のようになるという努力。私たちは小さい時からですね、より賢く、より強く、より美しく、より早く生きるように訓練されてきている。それはそれで、成長を求めるのはとてもいいことなんですけれども、そこで忘れてはならないのは生きる方向と交わりのことです。私たちはキリストに習って互いに使い合うように召されています。またすべてのことを神への祈りの中で、すべての時に祈りながら行うように召されている。でも私たちは祈る前に批評家になったり、すぐいろんな意見を言ったりする。僕も本当に反省しなきゃいけないんですけども、ついつい人から何か聞かれたり悩みを言われたりした時にですね、ふとアドバイスをしてしまう。でそのアドバイスってのはしばしば、アドバイスされたら、いやそうじゃないんだよって言いたくなるアドバイスが結構多いんだよね。そうじゃないんだよって、いやでもまたそこのところでさ、こう悲しみを表現したはずがですね、話してる人と腹が立ってくるんですよ。言わなきゃよかった。どうしてそうなるんでしょうか。本当に必要なのは、本当にその人の気持ちをはっと聞いて、祈らせていただいていいでしょうかって、そこで聞いた気持ちをそのまま神様に訴えることができたら、祈ってもらっただけで人の顔が変わるんですよ。相談聞いて、ああどうしようって言った時に、祈っていて、祈らせていただいていいでしょうかって一言言えばいいのに、それがクリスチャンでしょ。ところが世の人と同じようにそこでアドバイスを始める。それは自分を神としていることです。自分の基準で人を判断していることです。知らないうちに私たちの中に自分を神とするっていう習慣が本当に身についているかなと思うんです。この世界の問題はそう簡単に解決しないんですよ。だって神様だってアダム以来の罪が広がった時に何をする必要があったの。全世界を洪水で滅ぼして、ノア一族だけを通して新しい世界を作る必要があったんですよ。問題の解決はそんなに簡単じゃないんです。そんなに簡単だったらイエス様十字架にかかる必要ないんです。そんなにこうしたらいいよ。またテレビ見てて、あの総理大臣は愚かじゃないかとか言ってね、自分が総理大臣になったらできるのかよ。知らないうちに私たちはそういう習慣を身につけてないだろうか。全体を見てですね、3章のところですね、主はアダムとエバがですね、食べてはならないと言われた木の実を取って食べたときに、そよ風の吹く夕方まで待っておられた。そしてアダムにですね、あなたは食べたのかと事実の実を尋ねられました。それは アダムさんが神様、私は食べちゃいました、ごめんなさいっていうのを待ってたんだと思います。ところが神様から単に食べたのかって問われただけなのに、人は何と言ったか、あなたが私のそばに置かれたこの女が、悪いのは神様、あなたがこの女を私のそばに置いたからだ。神を責め、女を責めた。人は確かに善悪の知識の実を取って神のようになり善悪を知るようになった。しかしそれは皮肉にも神のように全能になることではなく、自分の弱さや過ちを認めらなくなったっていうことらしい。なぜなら神様は間違いを犯さないし、神様は助けでも必要ないからです。自意識だけ神になっちゃった。そして女も問われたときに、蛇が私を惑わしたのですと責任転嫁する。ですから神のようにあり善悪を知るっていうことは、自分を世界の中心において、自分を善悪の基準にして周りを非難する生き方の始まりだった。そこにおいて男と女はエデンの園における神の形としての調和を自分から失ってしまった。人間は塵に過ぎない、塵としての人間なんだ。しかしその被造物の立場を忘れて自意識だけが神のようになってしまった結果、過ちを認められなくなった。よく、ね、僕疑問を思うんですけどもね、罪がわからないから救いがわからないって話がありますね、これなかなか微妙なところなんですが、でも本当のところはね、ここのところから見るとね、神様がわからない、神の愛がわからないから罪がわからないっていう方が順番かなって思います。だって一番最初のアダム、本当に最高に作られたのに、悪いことした時にごめんって言えなかったんですよ。皆さんの周りでまた自分自身もごめんと言えないとしたら、それは当然の話です。アダムの子孫だから。どうしてごめんって言えないかっていうと、本当の意味で自分が神様から愛されているっていうことを忘れてるからではないでしょうか。私たちは被造物に過ぎない。しかし神様が私たちに命の息をふっと吹き入れてくださった。私たちは神の命の息を受けて初めて生きているものとなる。神様との交わりの中に生きるように召されている。そして神様は私たちをね、不完全で完全なものとして作ってくださった。どういうことかというと、私たちみんな人の助けを必要とするように作られているんです。人の助けがなければ生きていけないように作られているんです。だから求めるべきことは何かというと、人の助けを優しく求めることができるということです。自分の弱さを認めることができるということです。ところが自意識だけ神となった人は弱さを認めることができなくなった。ここで起こったことは、彼らは禁断の木の実を取って気づいた。それは自分たちが裸であることを知る。この裸であることを知るっていうことはですね、2章の25節でですね、彼らが食べてはならないと言われた木の実を取って食べる前の状態、それは2人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかったっていう状態から、裸を恥じる状態になった。自分の弱さを隠さざるを得なくなったっていうことです。ですから恥の感覚っていうのは自分を神とした結果生まれたものだ。そして私たちは恥の感覚において自分が命の根源から離されてしまったものであるということを覚えることができます。僕は昔この箇所を読んでですね、神様はね、 人間を罪に陥れる毒リンゴをエデンの園に置いたのかななんて思ったんですが、あんなことは何も書いてないんですよ。善悪の知識の木にの実に何かの力があったっていうんじゃないんです。善悪の知識の木の実を取って食べるという行為自体が私が善悪の基準だっていう意思表明になってるっていうことです。とにかく神様はですね、アダムにもエヴァにも一言食べたのか、またお前は何をしたのかって聞いた。蛇とはしかし神様は対話をしてないんですね。3章14節から蛇に対する裁きが出てくる。この時の蛇は人を誘惑するほどに賢かったんです。でも神様は賢い蛇とは対話をしないんです。どうしてですか？蛇は神の形に創造されてはいないからです。でも蛇には責任能力があるんです。野の獣で一番賢かったから。だから蛇に一番厳しい裁きが下されたんだと思います。一番最初、一生腹ばいで歩き塵を食べる。多分ね、蛇は最初作られた時に腹ばいでは歩いていなかったんだと思います。神の裁きを受けて腹ばいで歩くものとなった。そればかりかですね、3章15節、蛇の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。しかし女の子孫が蛇の頭を噛み砕くって、踏み砕くって書いてあります。これは女の子孫として生まれたイエス・キリストがサタンに勝利することを宣言するものでした。これはよく原始福音と呼ばれます。そしてその上で女への裁きが出てきます。昔ね、ある方が出産の苦しみ、本当にもう本当に陣痛の苦しみですね、耐えかねてですね、ふと思った、全部エヴァが悪いんだなと思った。エヴァのせいで私はこんなに苦しまなきゃいけない。そうです、女性にとってですね、出産っていうことはすごい誇りと喜びの時だと思います。そこに神様は苦しみを与えることによって女性を謙遜にしようとした。もう一つですね、起きたことは何かというと、あなたは夫を恋したが彼はあなたを支配することになる。恋したう、しかし結果的に踏みつけられる。そのような力の論理が夫婦関係の中に働いてしまった。一方アダムに対してはですね、3章17節、土地があなたの故に呪われてしまったって言います。アダムっていう言葉はどこから来たかというと、土地なんです。土地はアダマーって言うんです。アダマーから作られたからアダムなんです。そしてアダムが神に逆らった結果として土地が呪われた。いわゆる労働環境が罪によって悪くなった。でその結果として一生苦しんで食を得、顔に汗を流して糧を得、ついには土に帰る、アダマーに帰る。これもね、皆さん仕事でなかなか大変だなって思うことがあるでしょ。その時考えてみてください。誰が悪いの？アダマが悪い。仕事に苦しみがあるのはどうして？いや、やっぱり創世記の原点に立ち返らなきゃ。アダムが悪いんだとしたらどうしたらいいの？私たちはアダムの逆をやるんだよね。アダムの逆をするっていうのは何？アダムはね、神様ごめんなさい、神様助けてくださいって言えなかったんだよ。 そうじゃなくて、神様ね、どうか本当に神様を中心として生きられるように助けてくださいってこう自分の弱さを神様に訴えるってことですね。すべての仕事を神様との交わりの中でする、それが私たちに召されていること。とにかくですね、自分を神として生きるようになった、その結果として仕事が苦しみになった。もちろん私たちの周りにはですね、神を知らずに堂々と生きている人がいます。でもね、考えてみてください。神のようになるっていうことにキリはないんですよ。どこまで行ったって上には上がいるんだよ。もっともっとの世界、頂点に立ったと思ったらいつ蹴落とされるか不安でたまらない。自分を神にすることによって問題を解決しようとする人は耐えることのない渇きの中に置かれるということです。一方、その後20節ですけれども、人はその妻の名をエバと呼んだ。これはね、なかなか訳しきれない、シャレなんですね。エバっていうのは命とか命を与えるものっていう意味があるんです。どういうことかっていうとね、アダムは食べて死ぬものとなったでしょ。お前は死ぬ。それに対してアダムはエバに名前をつけた。命を与えるもの、生きる。死ぬって言われたら生きるんだ。どうやって生きるんだ。子供を作って生きるんだ。命を受け継がせて生きるんだっていうことなんです。人間はどっかで死の恐怖にですね、命を誕生させることによって対抗しようとする。これも実はアダムの反抗なんです。しかしそういう人間に対して神様は何をしてくださったか。皮の衣を作り彼らに着せてくださった。それは彼らが神の前から恥じて出ること、逃げる必要がないように、ね、木の実を取って食べたアダムは神の前から隠れようとした。裸だから隠れようとしたっていう。だから裸を恥じることがないように神様は革の衣を作ってくださって、その神様が作った洋服を着て私の前に立てようって神様おっしゃった。神様はあくまでも人間を神との対話の中に招こうとしている。まあしばしば言われますが、ここのところで皮の衣っていうことの中にですね、神様はそのために動物を犠牲にしたっていうふうに解釈されます。本当にそうかなと思います。人間の罪、それに対する生贄っていうことが実はここから生まれてきたのかもしれない。でも同時に神様は人間に対してね、あなたはそれを取って食べるとき必ず死ぬとおっしゃった。だから神様は彼らをエデンの園から追い出さざるを得ませんでした。エデンの園で彼らは永遠に生きることができるはずだった。それはどうしてかっていうと、エデンの園にはね、あらゆる栄養源の木の実があった。そればかりか命の木の実があったんです。塵であっても命の木の実があることによって彼らは永遠に生きることができたんではないかなと思います。神様は命の木への道を守るために、閉ざすためにエレンの園の東にケルビンと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。それに対して黙示録2章の7節を見ると、黙示録2章7節ではですね、勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。黙示録に書いてあることはね、キリストご自身が 命の木への道を開いてくださったっていうことです。私たちはイエス様にすがるときにね、イエス様は私たちの救い主としておっしゃってくださるんです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。最初の罪によって私たちに恥の感覚が生まれた。恥の感覚はしばしば見捨てられる不安ということが言われます。でも私たちは見捨てられる不安を持つ必要はないんだ。なぜならイエス様は、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると保証してくださったからです。とにかくですね、このエデンの園から彼らは出た。で、そこで起こったことなんですけれども、さっき言ったようにね、木の実を取って食べた結果として起こった変化は何かというと、最初は二人とも裸でやったが互いに恥ずかしいと思わなかったっていう状態だったのに、互いに恥じて互いに強がるようになってしまったんです。弱さを隠して強がるようになったら何が生まれますか？夫婦喧嘩が生まれますよね。夫婦喧嘩の中で育った子供はどうなりますか？不安定になりますよね。だからアダムとエヴァのね、自分を神のようにしたアダムとエヴァから一番最初に赤ちゃんから成長した子供はカイン、弟を殺す者となったんです。でもね、環境が人間をすべて決めるものではないんですよ。その厳しい環境の中でカインは親父たちのせいでこういう苦しいって思ったのかもしれない。一方アベルの方はですね、親父たちが神に逆らった結果でこうなった、だから私はあくまでも謙遜に神に対して生きるんだって、アベルは謙遜を養ったんではないかなと思います。怒りをため込んでいる人と謙遜を養っている人の姿ってのは、生贄いわゆるですね、神様に供え物をしたときにその形に現れます。まあ昔からよくね、疑問が出される。なんで神様はカインのものを受け入れてですね、アベルのものを受け入れてですね、カインのものを受け入れなかったのか、ね、神様は麦は嫌いで肉がお好きだったのかそういうのはね、やっぱりちょっと僕は解釈はちょっと気をつけた方がいいと思いますね。これは結果的に分かることなんですけれども、4章の5節を見るとですね、4章の5節を見ると、カインの捧げ物が悪かった例、証拠はどうして分かるかというと、カインはですね、捧げ物が受け入れなかった時にひどく怒り顔を伏せたって書いてある。ひどく怒り顔を伏せた。あ、エアコン止めちゃってください、寒いんだったらとにかくですね、ひどく怒り顔を伏せた。そしてですね、それに対して、主はカインに仰せられた。どうしてあなたは憤っているのか、どうして顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられるっていうのは、この受け入れられるっていう言葉は、顔を上げられる、上げられるっていうふうにですね、訳すこともできるんです。要するにこういうことですよ。受け入れなかったら神様どうして受け入れてくださらないんですかって聞けばいいんですよ。どうして聞けないんですか？それはそれまで神様に対して怒りを蓄えてきたからです。神様に対して正直であることができないってことは、神様を最初からですね、この受け入れを従おうとせずに、ある意味で頑固親父よ、 頑なな親父を慰めるために生贄を捧げなきゃいけない。だけどもったいないから最低限のものにしとこうと。その魂胆が見えるから神様が受け入れない。だから7節は7節別訳こういうふうに、あなたが正しく行ったのであれば顔を上げられるはずではないかっていうことなんです。しかし同時に、ただしあなたが正しく行っていないなら罪は解して待ち伏せしてあなたを恋したっている。正しく行っていないならっていうことはですね、神様に誠実な気持ちで近づこうとしていないなら、あなたは自分で神様の守りを退けて自分で罪の誘惑と戦わざるを得ないんだよということなんです。私たちは罪の誘惑というのは周りにいつもあるんですよ。でも罪の誘惑に勝つための大切なことは、神様との交わりを大切にしとくということなんです。ところがカインは神との交わりを自分で退けることによって罪の誘惑と戦う責任、一人で戦う責任が生まれた。でも被害者意識に流させないために神様はおっしゃった。だがあなたはそれを納めるべきである。とにかくそれまでカインは積もり積もった怒り、ここでもう爆発寸前、神様に対して爆発させても自分が滅ぶだけだって分かってるから、溜めた怒りをどうしたかって弟のカインにぶつけた、ね、会社で溜めた怒りを奥さんにぶつける、夫から受け継いだ怒りを子供にぶつける。まあ昔からそのパターンってあるんですね。弱い方に向かっていく。神様はそれをちゃんと見ておられながらカインに問いかける。4章9節、カインは何と答えたか。知りません、私は自分の弟の番人なのでしょうか。よくここまで言えたもんだね。まさにアダムの子孫はごめんなさいって言えないんです。皆さんも喧嘩するときにごめんって言えよなんてさ、言うことは無理だよ。だって口、心にもないごめんを引き出したって何の意味もない。とにかくですね、それに対して神様のカインに対する宣告が出てくる。4章11節、今やあなたはその土地から呪われている、ね、あなたはその土地アダマーから呪われている、悲しいのね。さっきはアダムの罪によって土地が呪われた、今度はですね、カインの罪によって土地から呪われるんですよ。土地によって呪われるっていうことはですね、要するに土地を耕せば耕しても耕してもですね、豊かな実がならないどころか、土地を耕すことによってあなたは害に呪いを招くことになるってことなんです。もう農耕ができなくなっちゃった。主の裁きを聞いたカインは何と答えたか。私の戸が大きすぎて担いきれません。これもごめんなさいって言ってんじゃないんだよ。罪を宣告、罰を宣告されたらですね、ちょっとそれは厳しすぎるんじゃないですかっていう話。私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。出会う者っていつ作られたのかよう分かりません。まあとにかくですね、出会う者はその時にいたんで、とにかくですね、それに対して主はカインに一つの印を与えた。昔からね、このカインの印とは何か、額になんかマークがついてたのかとか、よう分かんないんですね。なこと何も書いてない。ただ言えることはですね、この印によって周りの人はですね、分かるようになるっていうのは、それは何かっていうとですね、カインを殺す者には7倍の復讐があるっていうことが分かって、 そしてですね、カインに復讐しようとする気持ちが抑えられるということなんです。ただしカインは地上をさまよい歩くさすらい人となるという言葉に反抗するようにエデンの東に定住する。エデンの東っていうと昔ね、ジェームズ・ディーンで流行った映画がありますね。あの映画とてもこう考えさせられる映画です。とにかくエデンの東ですね。で、そこに町を建て、自分のこの名にちなんでその町にエノクという名をつける。これは実はさっきのね、あのアダムがエヴァ、生きるっていうね、名前をつけたのと同じなんですよ。さすらい人となるって言ったら、今度はですね、カインはどうしたかって言ったら、俺は町を建てるんだ、町に子供の名をつけるんだ、子供は神様なしに自分の力で生きていくんだ、そうやって教育するんだって話ですよ。あくまでも神様の憐れみを求めずにですね、自分の力で町を建てる、そのシンボルとして子供の名前を町につけるということなんです。これはアダムから3代目ですね。でアダムから7代目になるとレメクって、ね、4章19節、レメクは2人の妻をめとって一夫多妻の元祖になる。これは2人は一体となるという神様の命令に対するですね、反抗です。そして、レメクからですね、3人の子が生まれるんですけれども、それぞれ家畜を飼う者の先祖から音楽家の先祖、鍛冶屋の先祖が生まれる。家畜を飼う者の先祖というのは、要するにカインは、ね、土地から呪われて土地を耕すことができなくなったから、だから家畜を飼う者となったということなのかなと思います。それから音楽を奏する、あのね、ごめんなさい、音楽ってのはとても素晴らしいものです。僕音楽大好きなんだけども、気をつけなきゃいけないね。音楽は罪を一番表すという面もあるんだ、ね、だから大切なのは、ね、目的なんだ。何のために使うかっていうことなんだ。目的を忘れた音楽は人を堕落させる。これは要するにですね、神なしに喜びを得る、そのために音楽が生まれたって話なんだ。で次にですね、鍛冶屋ができた。鍛冶屋って何かっていうと武器を作る。だからレメクっていうのはですね、要するに神を忘れて自分の力で富と楽しみと力を身につけるっていうことなんです。でその上でレメクはね、何を言ったかというと、4章23節レメクは妻たちに言った、ね、私がね、傷をつけられたら傷をつけたやつはぶっ殺してやるんだ、ね、でその上何て言ったか、カインに7倍の復讐があればレメクには77倍。さっきね、神様はカインにですね、印を与えた。それはカインを害する者は7倍の復讐を受けるという印を与えることに言った。神様がカインを守るっていうのが7倍の復讐の意味だった。ところがレメクはですね、その神の憐れみの言葉を逆手にとって、復讐は我の権利である、7倍の復讐どころか77倍の復讐をしてやるんだって話。これはどういうことかというと、脅しによって人を支配するってことです。残念ながらこのレメクの話はまさに現代の話でしょ。戦争を起こさないための一番有効な働きは何かというと、抑止力だっていう。抑止力とは何かというと、脅しの力だ。ああ、悲しいですね。それが今現実となってしまっている。一方、4章25節からですね、アダムはさらにその妻を知った。カインに代わって男の子が与えられた。セツっていう名前は授けるっていう意味があります。でここからセツの子孫が出てくるんですけれども、感動的なのはですね、あのさっきアダムの三代目、ね、エノク、こう自分の力で町を建てるんだっ という意味だった。それに対してですね、アダムから節の家系の三代目エノシは何かというと、人々は主の皆によって祈ることを始めた。礼拝の文化がここから始まったってことです。礼拝の文化がここから始まった。で、その上で五章一節でですね、これはアダムの歴史の記録である。これを70人訳というギリシャ語があるんですけど、それを英語にするとですね、ブックオブジェネシスなんですよ。ブックオブジェネシスってまさにここから来る、ね、創世記。で、ここに書いてあるのはまさにですね、創世記の要約みたいなこと。神は人を創造されたとき、神に似せて彼を作られた。男と女とに彼らを創造された。彼が創造された日に、神は彼らを祝福されて、祝福してその名を人と呼ばれた。その名をアダムと呼ばれたと書いてある。私たちアダムの罪によってって言いますけども、少なくとも神様、アダムを祝福として作ってくださったんだっていうことを、ここから見ることができます。とにかく神は人を神の形にご自身に似せて創造された。そしてアダムはですね、彼に似た彼の形通りの子を産んだ。その子をセツと名付けた。三節に書いてありますね。だからこれ以来ですね、アダムが神に似せて神の形に作られたと同じように私たちも神に似せて神の形に創造されている。私たちが繰り返し覚えるべきことは、私たちは本当に神様の前に高価で尊い存在なんだ。神に似せて神の形に創造されたんだ。だから神に応答しながら生きるんだよっていうことなんです。でもこの後ですね、流れてくることっていうのは、パッと見た時にね、皆さん最初の印象としては、900年生きたとかそんなバカなことがあるかよ、ね、それでつまずいちゃうんですけれども、ここのところでね、繰り返されている言葉は何かというとですね、そうじゃないんです。五章で繰り返されているのは、何年生きて誰々を産んだ、誰々を産んで後何年生き、息子娘たちを産んだ、誰々の一生は何年であった、こうして彼は死んだ。結論は全部、こうして彼は死んだ、こうして彼は死んだ、こうして彼は死んだ、こうして彼は死んだ、こうして彼は死んだ、こうして彼は死んだ、9回続く。この年数についてはよく意味は分かんないですね。ただこういうふうに解釈することもできるかもしれません。よく皆さん言いますよね、地球環境はどっかの時点でこう急激に変わった、だから恐竜が生きられなくなったんだとかね。それは何から生まれるかというと、洪水から生まれる、ね、世界あらゆるところに洪水伝説があるんですね。それはノアの洪水が本当にあったということの印じゃないかなと思います。とにかく、洪水の前はね、もう水がですね、こう地球を、ね、より多くですね、覆ってたのかもしれない。それが落っこっちゃったたらね、こうなんだ、ビニールハウスから出された野菜のようなものでですね、弱くなっちゃったということなのかもしれません。わかりません。とにかくですね、ノアの洪水の前は長生きだったんです。で、そういう中でもですね、みんな死んだ死んだ死んだなんですけれども、一つだけ例外がある。それは5章の21節、5章の21節ですね。エノコはって書いてあるでしょ。で、300年神と共に歩んだ。そして、24節、エノコは神と共に歩んだ。神が彼を捕らえたので彼はいなくなった。エノクに関してだけがですね、例外なんです。それはヘブル書11章5節に書いてありますけれども、信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。彼は神に喜ばれていることが明かしされていた。だからエノクは死を見なかったんだって書いてあります。それが節の子孫なんですけれども、そういう中でですね、やっとさっき読まれた6章に来ます。人が地上に増え始め、彼に娘たちが生まれたとき、 神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。6章の2節はなかなかですね、パッと見るとわからないんですが、ここで強調されているのはですね、見た、よかった、取ったっていう、ね、見た、よかった、取った。これは何かというと、エヴァさんがですね、一番最初食べてはならないと言われた木の実を見た、これは食べるの良いと思った、そして取った、その言葉がここで繰り返されているんです。だから神の子らは人の娘たちを見た、美しかった、これは良かったね、そして取った、妻として取った。だから何かというと、美しさに惹かれたっていうことなんですね。で、そこからですね、生まれたのが何かというと、6章4節に出てくるネフィリム。ネフィリムっていうのは、まあ、民数記にも出てくるんですけれども、まあ、巨人、大きな人、強い人。なんかですね、こう、神のことを人の女とのですね、雑婚によってですね、巨人が生まれたみたいな話なんですが、これもなかなかよう分かんないところですね。ノアの箱舟の前の話ですから、まあ、とにかくこの意味はどういうことかってについて、まあ、いろんな解釈がありますね。まあ、一つの解釈は天使とですね、人間の子の雑婚だっていうこと。でも、まあ、これまでの流れから言うとですね、セツの子孫、これが神の子、そして、カインの子孫、これがですね、人の娘っていうふうに理解するといいかな。そうすると、セツの息子たちがカインの娘たちと結婚することによってですね、大きな人間が生まれたのはいいんだけども、神に逆らう人間をまた広げてしまった。それによって節の家系がダメになったっていうことなのかなと解釈できるかもしれません。まあ、どちらにしてもですね、ここに書いてあることは、今までの流れと同じですね。人間はより美しく、より強く、より賢くってね、神に逆らって神のようになりたいという動きをいつも持っているんです。それが結局節の家系さえも堕落させてしまった。でそういう中で6章3節で神様おっしゃった、私の霊は永久には人のうちにとどまらない、永久にはとどまらない、永久には生きないって、さっきねエデンの園から恩出した時に神様はですね、彼らが永遠に生きることのないように命の木の道を閉ざしたってあるでしょ。それと同じように彼らが永遠に生きることのないように、私は大洪水を起こすっていうことをここで決められたんだと思います。で120年というのは大洪水までの年限なんだと私は思います。でその上で6章5節から、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことにだけに固くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められた。悔やむっていう言葉は、悲しむっていう言葉、残念に思うっていう言葉なんです。悔やむっていう言葉と同じ言葉が6章7節で、残念に思うと訳されている。しばしばパッと読むときですね、神様は冷酷な方で、罪人が広がってきたから、滅ぼしちゃえばいいんだ。と冷酷に考えた。じゃないんです。そうじゃなくて、神様は悔やみ、深く悲しみ、心を痛めたんです。そして本当に心を痛めながら、やり直すしかないなって神様は思われた。それでノアからやり直そうって思った。なぜなら、ノアは主の心にかなっていたから。今日のところですね、人は神の形に創造されたのに、その神の形を喜び、享受する代わりに、自分で 自分を神の競争者とし、自分を善悪の中心としてしまった。その結果罪が拡大し、アダムから7代目のレメクは力と報復の論理によって世界を支配しようとした。一方、セスから始まった家系ではですね、カインにあるようなですね、富も音楽も武力も描かれていないんですけれども、礼拝の文化がセスの家系から生まれてくる。主の皆によって祈る、神と共に歩む、主の心にかなうですね。私たちは知らないうちにですね、この世の問題を解決するために力を、知恵を、ね、より賢くなることによって問題を解決するだろうと考える。だけどそれはひょっとしたらカインの論理、レメクの論理かもしれない。当然ながら知恵は必要です。でも世界の問題は本当にこんがらかってるんですよ。あなたがアドバイスするようにはことが進んでいかない。本当に大切なのはそこで祈ることなんです。どうかテレビを見ててですね、イスラエルバカじゃないのなんて絶対言わないでください。私たちと同じ神の民なんです。祈ってください。アラブかわいそうだ、いやでもアラブもとかね、ウクライナは何なんだ、ロシアは何なんだ、そうじゃなくてプーチン大統領に知恵が与えられるように、謙遜になるようにとお祈りしたらいい。それはクリスチャンしかできないんですよ。とかこの世の人と同じようにさ、批評家になってる。反省しましょう。そして一人で何ができるかって私たち思う。でもね、歴史を見るとね、一目瞭然と分かることがあるんです。人間は悪いことは大抵集団でやってるんですよ。良いことをする人は大抵一人でやってます。昔かつて日本がですね、戦争に臨んでいった時、みんな一致団結して悪いことをするんですよ。子供のいじめもそうでしょ、一致団結していじめ。でも世界を変えるのは大抵一人の人なんです。マルチン・ルターが我ここに立つと言ってね、世界と戦ったとかね、マルチン・ルーサー・キング、ね、非暴力で戦った。ネルソン・マンデラさんが白人と黒人の和解のために立った。一人の人のリーダーシップが世界を変えている。ナイチンゲールが戦地に一人で思いついた。マザー・テレサがたった一人で貧民街に入っていった。あなた一人が世界を変えることができるんです。大抵人間は徒党を組むと無責任になるんです。祈りを忘れるんです。でも大切なのは一人で祈ることなんです。一人でこれは本当にしなければいけないと思って行動するときに世界が変わるんです。お祈りをしましょう。天の父様、私たちは知らないうちに神のようになり善悪を知ることによって問題を解決できると思います。この世の文化はすべてそのように作られています。でも、節の家系は祈りの文化です。へりくだる文化です。ただその節の家系さえ、美しさに惹かれて堕落してしまいました。どうか、私たちがいつでもどこでも、主の御前に謙遜に生きることができるよう導いてください。どうか、サタンのあらゆる攻撃から、私たちをお守りください。私たちがキリストに倣って、互いに仕え合うことができますように。人の痛みを聞いたときに、アドバイスをする代わりに、祈って差し上げることができるように。私たちの中に祈る、言葉をお与えくださいますように。人の気持ちを引き受けて祈る言葉をお与えくださいますように。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。